人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。そのように今日の聖書でイエス様が最初に言っておられます。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることはない。で、この言葉をですね、私たちはこの、まあ、ちょっとこう間違って聞きますと、この世のことわざか何かのように聞いてしまう恐れがあるんですね。それはつまりですね、あなたが他人を裁かなければあなたも人から裁かれないというですね、そういうふうにこの受け取ってしまいかねません。これは間違いなわけです。つまり私が誰かどっか他人を許さないと私も誰かから許してもらえないというですね、そういうふうに取りますと、これは人から許してもらうかどうかということになってしまいます。これはまあいわゆるこの因果応報といいますかですね、まあ自業自得といいますかですね、この世のことわざとか人生訓のようになってしまうわけですね。この世でうまく渡っていくためには私が人を裁かない、そうすれば私も誰かから裁かれないんだと、まあ、そういうこの世を生きていく知恵のように受け取れられかねません。しかしそれは違っているのであります。ここでイエス様がおっしゃっているのは、人を裁くな、これはいいですね。そうすればあなた方も裁かれることがないっていうのは、誰から裁かれることがないのかっていうところをまず押さえておかないとなりません。これは人から裁かれることがない、世間から裁かれることがないという意味ではありません。ここでイエス様がおっしゃっているのは、神様から裁かれることがないということであります。神様からというところなんですね。私たちが人、イエス様、つまりここでおっしゃっているのは、人を裁くなと、そうすればあなた方も神から裁かれることがない。こういうことになるわけであります。で、この、じゃあこの裁くなっていうのはですね、どういう意味かと、人を裁くなっていうのはどういう意味かということなんですが、これはもちろんですね、裁判官という職業になってはならないという意味ではもちろんありません。まあ、そんな裁判官がいなくなったらですね、この世の中はめちゃくちゃになってしまいます。法律があってもそれを守らない、守らなくても何も罰せられないということになりましたら、これは結局強い者がこの世を支配して、まあやりたい放題すると弱肉強食の世界になるだけであります。まあ、これはもう世の中がむちゃくちゃになるのは火を見るよりも明らかであります。ですからこの裁くなっていうのは、何かこの世の裁判制度を批判したりですね、あるいは裁判官という職業になってはならないと、そういう意味ではもちろん絶対にありません。またこの人を裁くなっていうのは、じゃあこの人を批判してはならないということなのかというと、これもまた違うわけであります。人が間違っていることをしてそれを批判してはいけないということなのかということ、それは違うわけであります。例えば新約聖書でもガラテヤの信徒への手紙ですね、この2章の中で、このガラテヤの信徒への手紙は使徒パウロが書いた手紙でありますけれども、その中で、ある時ですね、ケファに、ケファというのはペトロのことですね、ケファに非難すべきことがあったので、パウロはそのケファに対して面と向かって反対したってちゃんと書いてあります。ですから間違っていることはノーだと、ちゃんとこう言うと、これも愛なわけですね。いいわいいわっていうのが愛なんじゃないわけですね。間違っていることは間違っていると、そのように言うわけですから、これは何か人を批判してはならないという意味でもないわけであります。さて、そうしますと、この裁くなっていうのは一体イエス様は何のことをおっしゃっているのかということを考えるわけですけれども、実はですね、この裁くという言葉は、 もちろん原文はギリシャ語なんでありますが、この砂漠というギリシャ語は、まあ、この詳しく言うとですね、こういう意味があるんです。つまり勝っているとする、つまり勝っている、自分の方が勝っている、優れているとすると、そういう意味があるわけです。つまりあの人よりも自分の方が優れているとする、そういう意味がここにあるわけなんです。それがここでいう裁くという意味で、イエス様がおっしゃっている意味であるというふうに言えるわけです。つまり人を見下しているわけですね。俺はあいつよりはマシだと、まあ、私もこの罪人であるけれども、あの人よりはマシだわというようなことがここで裁くというふうに意味で使われているですね。その言葉であると言えるわけなんですね。だからその人よりも自分の方が上に立っているわけです。そして、その人を見下しているわけですね。それがここでいう裁く。その上で、悪口を言ったりですね、あるいはこう断罪すると、これがここでいう裁くという意味だと言っていいかと思います。でそのようにしてこのイエス様の言葉を改めて拝見いたしますと、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない、これはですね、逆に言えばですね、私たちが人を裁くならば、私たちは神様から裁かれるんだということです。私たちが誰か自分の気に入らない人やですね、誰かをですね、見下して自分の方がその人よりも勝っているというところに立った上で悪口を言ったり断罪するということは、その人を裁くということであり、私たちがそのようにして人を裁くならば、私たちも神様から裁かれるんだと、このことが裏返して言うと、そういう言葉になるわけで、あろうかと思います。じゃあ神様から裁かれるっていうのは何でありましょうか。神様から裁かれるっていうのは、もちろん神様から罰を受けるということですね。神様から罰を受ける。で、その罪の報いを受けるということになります。じゃあその罪の報いは突き詰めて言うと死であります。死、滅びですね。そのことはローマの信徒への手紙の6章の23節で書かれていることです。そのローマ書の6章23節にはこのように述べられています。罪が支払う報酬は死ですと。こういうふうにはっきりと言われているわけですね。ですから私たち罪人である人間が神様から文字通り裁かれましたら、それはもちろん神様から罰を受けることであり、その報酬は死である。もう死ぬしかないと。これは聖書が言っている基本的なことであります。でもじゃあそういう私たちがどうして救われたのかということなんですが、それはもう教会に通っておられる方はご承知の通り、イエス様が十字架で私の代わりに神の罰を受けてくださった、私の代わりに罪の支払う報酬を受けてくださった、つまりイエス様がこの私の代わりに十字架で裁きを受けてくださった、だから私たちは裁きを免れる、罰を免れる、許されたということなわけですね。それはイエス様を信じることによって、私たちはその神の裁き、神の罰を免れたわけであります。許されたわけであります。ところがそのようにして私たちは何にもですね、許されるべきものがない、そういう値打ちがなかったにもかかわらず、イエス様が十字架にかかって私たちの代わりに罰を受けてくださった、裁きを受けてくださった、そして許されたのにですね、その私たちが 他人を裁くということは一体これはどういうことかということをおっしゃっているわけであります。私たちがそのようにして全くですね、何の値打ちもないのにイエス様罰を受けてくださって、私たちが裁きを免れたはずの私たちが裁きを他人を裁くということになりますと、これはイエス様の十字架が無駄になるということですね。イエス様が十字架にかかったことを無にしてしまうということです。だからこの人を裁くならば、私たちはイエス様の十字架の効力が無効となって、やはり神様から裁かれることになるんだということに至るので、そういう大変強い意味がここで込められているわけなんですね。私たちはこの言葉に恐れなければならないわけであります。何事もなくですね、なんかことわざか人生訓のように聞いてしまっては決してならない、極めて重大な、もし私たちが他人を裁くなら、私たちはイエス様の十字架の効力を失うんです。イエス様の十字架を無にしてしまうということなんですね。ところがこの私たちは人を裁くのが好きなんですね。これが罪なんですけれども、例えばこう私が最初大学出ましてサラリーマンになりましたとき、某製薬会社の営業マンをとなったわけですけれども、新入社員を先輩社員あるいは上司がこの最初は歓迎してくれてですね、そして夜になりますと、仕事が引けますと飲みに連れて行ってくれるわけですね。そしてこのご馳走してくるわけであります。それは大変このありがたいわけでありますが、ところがそこで聞かされることというのは、その多くが上司の悪口、またこの同僚の悪口なんですね。上司が連れてってきて、飲みに連れて行ってくれたときは、その上司のまた上司の悪口をそこで散々聞かされるわけなんですね。そういう悪口っていうのは、この聞いてる方もあんまりちょっと興味を引いたりしますんで、それでなんて、さらにこう聞いたりするわけですね。それにこの私たちは人を裁くのが好きなんですね。人の悪口を言うのが好きなんです。そういうところがあるわけです。しかし今のは、これはイエス様をまだ知らない人たちのしていることですね。で、私たちはどうかといったら、私たちはイエス様の十字架のありがたさを知ったわけであります。クリスチャンとなった者は主の十字架のその尊さを、その許しのですね、私が本当は裁きを受けて十字架で死ななくてはならなかった、それを神の御子イエス様がありがたくも代わりに罰を受けてくださった、そのことを知った者たちが同じように裁いているのであっては、それは先ほど言いましたように、十字架のイエス様を十字架から引きずり下ろすことになるのだということになるのであります。糸高き神の御子が低く低く下られて、ベツレヘムの馬小屋の中にお生まれになり、私たちの罪を担うために歩んでくださったというのにですね、裁くというのは先ほど申しましたように、自分の方があの人よりマシだ、優れているというところに至って、人の悪口を言ったり断罪することなわけですね。それはまさに十字架のイエス様を引きずり下ろすことになり、そのありがたいイエス様の十字架が全く無駄になるという、非常にですね、ものすごい重大なことがここで実はこの一節に述べられているのであります。十字架を無駄にしたら、私たちは予定通り神様の裁きを受けるしかありません。滅びるしかない、祈っても無駄なわけであります。そういうことになるわけであります。さて、そういう私たちはこの言葉にですから緊張して 聞かないといけないわけなんですね。で次の、罪人だと決めるなっていう、これも今の裁きのことですが、最後のところで、今日のところですね、許しなさい、そうすればあなた方も許されると、こうイエス様おっしゃってるわけです。じゃあどうしたらいいのか。許しなさい、そうすればあなた方も許されると、こう主はおっしゃいました。ここに行くわけであります。しかし許しなさい、そうすればあなた方も許されるというイエス様の言葉を聞いたときに、私たちははてなと思わないでしょうか。つまり私たちの罪が許されるのは、ただひとえにイエス様の十字架と復活を信じて許されるのではなかったか。しかしここで言われているのは、あなたが人の過ちを許しなさい、そうすればあなた方も神様から許していただけるというふうに言ってらっしゃるわけですね。でも私たちが許されるのは十字架のおかげじゃないのかと思うんです。でそれはその通りなんです。じゃあここで言われているのはどういうことなのかということですけれども、それは先ほどのお繰り返しになります。先ほどの裁くなっていうのと同じで、私たちが裏返して許さないとしたらですね、せっかくこの私たちの滅ぶべき私たちの罪をイエス様が代わりに十字架で負ってくださって、許してくださった、その許しが無駄になるんですよということをおっしゃってるわけですね。ありがたい主の十字架の救いを、もしあなたが許さないなら、せっかく許されたのに、あなたが他人の罪を許さないのなら、あなたがその十字架、あなたのためにかかったイエス様の十字架が無駄になってしまうということなんですね。しかし私たちはここまで言われましても、なお他人を許すということに遅いものです。非常にこれは難しいことであるということを皆さんよくご自分で分かっておられるのではないでしょうか。ここまで言われても人を許せない、平気で言うわけですね。特に自分にひどいことをした人、憎らしいことをした人を許すというのは、まことにつらい、難しいことであります。昔オランダにコーリー・テン・ブームという女性伝道者がおりました。第二次世界大戦の時、このブーム先生のですね、家族は、ユダヤ人をかくまったという理由でドイツの強制収容所に入れられてしまったそうであります。でその強制収容所で、つまりブーム女子の家族がですね、皆収容されてしまったわけですが、その収容所で彼女の両親と姉妹とはですね、残忍な拷問に耐えきれずに皆死んでしまったそうであります。そして彼女だけが生き残った、奇跡的に助かって戦争が終わったわけであります。そしてブーム先生はオランダに帰りまして、残りの人生を主に捧げてキリストの伝道者となられたわけであります。でそのうちですね、ブーム先生はあの憎きドイツに行ってキリストの福音を述べ伝えるように神様によって導かれたそうであります。で彼女はですね、ブーム先生はこの自分たち家族をひどい目に遭わせたドイツにだけは行きたくなかったそうでありますけれども、伝道者として神様の命令に逆らうことはできませんから、仕方なく伝道しに行くっていうのも、でも気持ちがよく表れていると思うんですね。仕方なくドイツに出かけたそうです。そしてブーム先生はですね、敗戦後の
ドイツの人々にキリストの許しの福音を説教したわけであります。日本の終戦後もですね、大変混乱した時代であったわけですけれども、ドイツも敗戦後本当にこの国は荒れ果てですね、もういろんな意味で荒廃し混乱の中で病んでいた。そのドイツの人たちはブーム先生の話を聞いてとても喜び、神様に感謝をしたそうです。そしてこのブーム先生がメッセージを終えて講談から降りますと、人々は列をなしてやってきて握手をし挨拶を交わしたそうです。しばらくの間順番に寄ってくる人たちと挨拶をしていたブーム先生は、彼女の前に手を差し出して立った一人の男性を見て凍りついたそうであります。そして心臓が止まりそうになりました。なぜならその男こそですね、あの強制収容所でブーム先生を裸にして拷問したまさにその兵士であったからだそうであります。でこの彼の方はそのことに全く気がついていなかった。そして他の人々と同じように手を差し出していたんですが、ブーム先生は当時のそのことを悪夢のように思い出し、到底手を差し伸べて握手をすることができなかったわけです。でその男が手を差し出しているのは短い時間であったそうですが、ブーム先生にはそのわずかな時間が何十年のようにも思われたそうであります。彼女はその前説教をした時には大胆にキリストの許しを伝えたわけですが、彼女の家庭と青春を踏みにじったこの男をですね、どうしても許すことができなかったのであります。それでブーム先生は次のように神様に祈ったそうであります。イエス様、私はどうしてもこの兵士を許すことができないのです。どうか私を助けてくださいと。でその時主の言葉が与えられました。私が私を殺そうとしていた人たちを許してあげたことをあなたは知っているでしょう。早く手を差し出して握手をしなさい。こういう言葉をいただいたそうであります。このイエス様の言葉を聞いた彼女は鉄の塊のように重い手を挙げてですね、その人と握手をした。でまさにその瞬間ですね、天からキリストの愛が注がれて、その愛が全身を覆い、彼女は涙を流しながら本当にその兵士を許してあげることができたそうであります。そして彼女の体は10年以上も若返ったかのように感じられたということであります。キリストの祝福が来たわけであります。その出来事を私は思い出しました。私たちは何よりもまず十字架のイエス様によって許されているわけであります。十字架の上でイエス様はですね、ルカ福音書の23章34節ですけれども、十字架につけられたイエス様は十字架の下で自分を罵りあざける人たちに向かって見て天の父にこのように祈られました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。このように十字架のイエス様はおっしゃったんですね。そのイエス様の十字架の許しによって本来神の罰を受けて滅び死ななくてはならない私たちが許されて神の子とされる、神の国に迎え入れられている、そのイエス様の十字架の許しに感謝して私たちも許すということであります。 で、この、以前私はですね、ジェラルド・ジャンポルスキーという人が書いた許すということという本を読んだことがあるんです。この人はお医者さんであります。で、こういうことをその人が書いてるんですね。私は40年以上も医師をしています。その間、腰痛、潰瘍、高血圧、がんなどの患者さんが許しを学ぶことによって症状が軽減されるのを見てきました。で、ちょっと略しますが、許さないでいると測定可能な影響が身体に及ぶことが明らかになりました。つまり、怒りや恐れや苦しみにしがみついていると健康を害するというのです。怒りや恐れは緊張を作り出し、健康を保つために必要な身体組織にマイナスの影響を与えます。血液循環が影響を受け、免疫力が下がります。心臓や脳をはじめほとんどの器官にストレスが生じます。許しは事実上健康のバロメーターなのですと、まあ、こんなことが書かれていたんですね。つまり、実際に許さないでいると、これ医学的にも人間に悪影響を及ぼすという、まあ、そういうことになると、お医者さんがこう言ってるわけなんですね。まあ、そのように聞くと、なお目の奥に浮かぶ憎らしい人がますます許せなくなり、憎らしくなるというのは私たち人間の罪であるわけですけれども、イエス様のお言葉に戻りますが、許しなさい、そうすればあなた方も許されると。で、これはひっくり返せば、私たちが他人を許さなければ私たちも神様から許されないということになるわけです。で、繰り返しになりますが、神様から許されないということはどういうことになるかというと、神に受け入れられないということですね。そして裁きや滅びがそのまま望むということです。で、またこの神様から許されないということになりますと、これは祈りが聞かれないということです。そうですね、神様の前に出ることができないんですから、これは祈っても無駄だということになるわけであります。まあ、そこまでこう聞くとですね、私たちは本当に許さなければならない人のことを思い浮かべてもだえ苦しむわけであります。許しというものは難しいものであります。先ほどのコリンテンブーン先生がイエス様に正直に言いました。主よ、私はどうしても彼を許すことができません、助けてください。これは正直な真実な祈りであります。そうです、私たちは許すことさえできません。だから、許すことができるようにイエス様に助けていただくのであります。イエス様、どうぞ許すことができるように助けてくださいと祈らなくてはならないわけであります。これ以外にはありえないわけであります。私たちのためにですね、この言葉は私が言っているのではなく、このあと十字架でご自分の命を投げ打ってくださる方がそのようにおっしゃっているということを覚えなくてはならないわけであります。その十字架にすがりつつですね、私たちも、主よ、どうぞこの許せないこの人を許すことができるように助けてください。そして、主よ、許しますと祈りの中で宣言するんですね。その時、許しなさい、そうすればあなた方も許されるという、そのブーム先生がいただいたような祝福が私たちのところに来るということであります。そのことを約束している。神様によって私の罪が許される、その神様の祝福が与えられるということであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御言葉の前に私たちはもだえ苦しみ、のたうち回らざるを得ないような 深い罪を抱えていることに気がつかさせられます。主よ、この許すということがどれほど難しいかということは、そのために神の御子イエス様が十字架におかかりにならなければならなかったことからも明らかであります。そのことをあなたは私たちよくご存じであります。主よ、どうぞ私たちが心の奥底に抱えている許しがたい人、また自分に過ちを犯した人、そのような人のことを一人一人思い浮かべ、主よ、どうぞこの人たちを許すことができるようにイエス様助けてくださいと祈ることができますように助けてください。そしてどうぞあなたが許しを宣言させてくださいますようにお願いをいたします。そしてどうぞその許しの祝福の大いなることを私たち一人一人に教えてください。どうか兄弟姉妹たちのこの一週間、主が共に歩んであらゆる困難災いから助け出してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。